今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の28章16節から最後の20節までです。マタイの福音書公開説教、今日で112回目、2013年の終わりから、今日今に至るまで本当に長い間、本当にマタイ福音書はとても内容が濃い、ね、ものでした、今日で終わりますけれども非常に大事なところです。マタイによる福音書の28章16節から20節、しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いしたとき、彼らは礼拝した。しかし、ある者は疑った。イエスは近づいてきて、彼らにこう言われた。私は、天においても、地においても、一切の権威が与えられています。それゆえ、あなた方は、行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。アメン。お祈りします。主よ、あなたが我らといつも共にいてくださることを感謝します。主よ、今我らをあなたが父をもって清めてくださり、御前においてこの御言葉の前に出られるように、今あなたがすべてを支配してください。これらすべてのことをあなたに期待し、私たちの主、すべての権威が与えられた主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このマタイの福音書、その最後は宣教の命令で終わります。このマタイの福音書の最後のところ、特に、ね、19節と20節のところ、大宣教命令という言葉でよく知られる場面ですね。行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、ね、バプテスマを授けなさい、また教えなさい、世の終わりまで私はいつもあなた方と共にいます。この言葉によって、このマタイ福音書は終わっております。ね、この、後、イエス様は天に上げられて、そして弟子たちは出て行って、実際に宣教者として働いていくんですけども、でもこの大宣教命令と言われているところ、ね、まあ、19、20節がよく取り沙汰されて、そして、ね、宣教者はよくこの、ね、19節と20節の、ようなところを、ね、言って、ね、誰々を弟子としました。ね、バプテスマを何人授けました、そういう宣教報告はよくなされるんですけども、でもこの今日の箇所の中において最も大事なのは18節になるんですね。18節、これが抜ければ宣教は虚しいものになってしまいます。この18節の除けば宣教は絶望的なものになります。果たしてこんなことできるんだろうか、ね、そのようなことになってしまいます。18節には何て書いてあるか、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。アメン。イエス様は天においても地においても一切の権威が与えられた。イエス様が十字架にかかり、そして死を打ち破り、悪魔サタンに勝利し、そしてその、ね、死に至るまでの従順のゆえに父なる神様はこのイエス様に一切の権威を与えられた。これが宣教者にとっての、ね、その根源、宣教者たちが、ね、何を根拠にして出ていけるか、ね、何を、彼らは盾にして何を土台にして出ていけるか、このイエス・キリストに与えられた一切の権威のゆえです、ね、19節はそれゆえって始まりますね。イエス様には全ての権威が与えられた。 それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、言われたんです。この場面、イエス様はこの11人の弟子たちにガリラヤにおいて現れました。イエス様はあらかじめ、ね、前回の箇所のところ、安息日が明けたその時、御使いがその女性たちに現れて、弟子たちに、ね、イエス様がよみがえられたこと、そしてイエス様はあなた方より先にガリラに行かれて、そしてあなた方はそこでお会いできるということ、ね、これをあなた方にお伝えしました。何節に書いてありますね。ガリラヤに行かれました、ね、エルサレムという場面ところではなく、ね、ガリラヤというところですから、ね、この使徒行伝の時代、ね、イエス様のよみがえり以降、舞台の主体は、ね、もはやエルサレムを離れて、ガリラヤとか、あるいはあらゆる国々、ね、パウロが活躍したのはもう、ね、エルサレム、確かにエルサレムちょっと出てくるんですけども、でもパウロはむしろ、ね、アンティオキアの教会から始まり、ね、アジア地方、フルギア、マケドニア、ね、ローマの方、ね、もろもろの国々に行って宣教するその技が、この福音書の以降、それが展開されます。舞台はもはやエルサレムが、ね、中心ではなく、全世界が、ね、この福音書の終わりから中心は移っていく。そうして、ね、エルサレムに再び戻ってくる。今福音は、またユダヤ人たち、ね、エルサレムを、ね、中心とするユダヤ人たち、彼らにはまだイエス・キリストの福音が、ね、まだ逆輸入されていないんですね。彼らは相変わらずメシアは、まあ、これから来る、ね。どうしてもイエス様がもうメシアとして来られたのに、でもそれを受け入れないで、ね、やがてメシアが来る。過ぎ越しの祭りの度に、ね、一家の、長、父親は、ね、その子供に、過ぎ越し祭りの時、ね、行ってエリアが、ね、来たかどうか外に出て見なさい、ね、子供に言うんですけど、でも子供は、ね、行って、でもエリアなんて来てないから、ですから戻ってきてエリアまだ来てません。そうしたら、ね、一家の長である父親は、ね、来年こそエリアが来る、エリアが来る、ね、必ずエリアが来てその後にメシアが来る、ね、この賛美の歌で過ぎ越しの祭りが、ね、その一家で終わるそうです。本当に虚しいものです。もうすでにエリアも来て、ね、バプテスマのヨハネがエリアとして来て、そして、ね、神さんの心を人に向けさせ、人の心を神さんに向けさせ、そして、ね、その後、イエス様が来られました。メシアはもう来たんです。イエス・キリスト。このお方、彼が全世界を救う救い主であり、そして私たちの主。ね、皆さん、主というからには主人です。皆さんが服従するべきお方はイエス様、そして皆さんを守り、皆さんを養うべきお方はイエス様。このイエス様はもうすでに来られて、そしてその私たちの主イエス様はどういうお方であるか、ね、この18節にある通り、天においても地においても一切の権威が与えられているお方です。この世界はもともとイエス様によって成り立ちました。巫女なるイエス様です、冒頭でお見せしましたのはコロサイの一章なんですけども、コロサイの一章でイエス様はどういうお方であるか、それが書かれてあります、コロサイの一章の15節から読みました、コロサイ一章15節から、巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。アメン。ね、巫女は、ね、恩造師の、ね、恩子。父なる神様の子、イエス様が巫女。巫女なるイエス様。ね、この巫女であられるイエス様は、見えない神の形であり、作られたものより先に生まれた方。ですから、この万物、ね、見えるもの見えないもの一切の前に作られた、ね、生まれお生まれになったお方、それが巫女なるイエス様。そして16節、なぜなら万物は巫女にあって作られたからです、ね、万物、この全宇宙の諸々の、ね、諸元素、もう全宇宙は、ね、もう何百億光年という広さ、もう偉大な広さです。あの地球よりも大きい、太陽よりも大きい、銀河系よりも、そんな銀河系がもういくつもいくつも、ね、 何億何兆個あるか分かりません。その全宇宙を作られたお方がこの父なる神様であり、そして万物は御子にあって作られた。全宇宙もこのイエス様にあって作られました。もう地球に比べれば宇宙はもうはるかはるか広すぎる、大きすぎる、人の人知をはるかに超えた広さですけれども、万物は御子にあって作られたんです。宇宙の広さと比較して地球があまりにもちっぽけすぎるから、人はなんか地球の方がたまたま偶然に宇宙の存在の中の偶然の出来事によって誕生したかのようなことを思うんですけど、でも逆です。万物を創造された神様がおられ、そしてその神様は皆さん一人一人という、本当にちっぽけな存在、皆さん一人一人を、万物の作られる前からあらかじめ皆さんを御子にあって選び、見前で清く傷のないものとしてあらかじめ定めておられた。本当に私たちの想像をはるかに超えておられるお方です、神様は。神様は本当に私たちのこんなちっぽけな頭では到底理解できないような、そういうお方です。人はそれをバカにします。何、あの全宇宙、どんなに広いのか知ってるのか、それに引き換え地球人はこんなにちっちゃいんだぞ。宇宙の方が偉大で、地球人一人の方がちっちゃいんだ。そう、人の知恵では、小さい頭では、そんな想像しかできないですね。でも、万物はこの御子にあって作られた。そして天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。アメン。王座、権威、いろいろな権威があります。内閣総理大臣の権威、また王の権威、社長の権威、そうした、王座、権威、すべてのものは御子、イエス様によって作られたと書いてありますね。コロサ1章の16節に。すべて御子によって作られ、イエス様によってそれらのものは作られ、そして万物は御子によって、御子のために作られたと書いてあります。イエス様のために、イエス様によって、すべての支配も権威も、また、この原子の一粒一粒も、全部この御子なるイエス様によって作られました。17節、御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。アメン。今皆さんがこうして大地に地面に地をつけている、足の裏で地面を踏んでいるのは、これ御子にあって成り立っているんですね。もし万有引力の法則がないとすれば、もう皆さんこの地上から浮いて、もう定まらず、どこに行くか、どこに飛ばされていくかわからないような、そんな混沌になってしまいますけれども、でも御子なるイエス様が万物を作られ、法則を定められ、そしてこの地上に、地球にしっかりと二本足で立つことができる、そのことが与えられている。万物は御子にあって成り立っています。そして御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っている。また御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。アメン。なんとこの万物はこの御子にあって成り立っている。そして教会、この天聖キリスト教会もそうですし、また諸々の教会たち、皆さん一人一人が教会たちです。皆さん一人一人という召し出された者たち、その皆さん一人一人がこの、御子なるイエス様の体の諸部分なんです。皆さん一人一人が、なんていう素晴らしい特権、なんと すごい権威が皆さんに与えられている、思わないでしょうか。皆さん一人一人はこの御子なるイエス様の体なんです。全宇宙この御子なるイエス様にあって成り立ってるんですよ。そしてこの全宇宙、この御子なるイエス様、このお方が作られ、このお方によって成り立って、このお方のために全宇宙は作られた。そのお方の体に皆さんなっている。これ素晴らしい特権です。皆さん もっともっとこれをよく、ね、知ることができるように、この奥義に通じることができるように、もっと、ね、知恵と啓示の霊が与えられるように、もっと皆さん祈るべきです。この全被造物はイエス様によって作られた。そしてイエス様は、ね、十字架につけられ、死んで葬られ、そして、ね、3日目に復活しました。死に勝利しました。イエス様は死を打ち破りました。なぜ？それは皆さん一人一人を愛しておられ、皆さん一人一人を死からよみがえらせ、命へと、永遠の命へと導きたいから、ね、それほど皆様この御子なるイエス様に愛されてるんです。命を投げ出すほどに、そこまでして皆さんを、ね、救いたい。もう本当に人間とは一体何者なんでしょうかと思います、ね、普通の人、人は人を蔑みます、ね、本当にちっぽけな人、権威がない人、貧しい人、ね、何してもいいんだ、殺しても、ね、生かしても、ね、どっちでも自由にできるんだって、そんな風に人は思うんですけども、とんでもない。神は一人子をお与えになるほどに要愛された。それは一人として滅びることなく、そうです、一人として滅びることを主は望んでおられません。どんな小さい命でも、どんな小さい魂でも、ね、人、イエス様にあって愛された人、神の似姿として作られた人、これを、ね、主は愛された。だから私たちは本当に、ね、人と相対するとき、そして福音を伝えるとき、この救いに至る、ね、滅びに向かっている人を永遠の救いへと至らせる、この不当という福音、これを本当にもっと丁重に大切に、ね、取り扱うべきだと思います。イエス様は天においても地においても一切の権威が与えられた。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授けなさい、ね、あります。この父子聖霊の御名、神様は三位一体なる方、父と子と聖霊、三つの人格といいますか、ね、神格があり、そしてなおかつ本質においては一である、ね、これをスリーパーソン、ワンエッセンス、英語では言います、ね、三つのパーソン、しかしエッセンスは一、ね、だから、ね、創世記一章一節においても、ね、エロヒム、これは神、崇高なるお方、エロワの複数形なんですね。崇高なる方々が初めに天と地を創造された。ただしその創造したというのは単数形なんですね。要するに複数なる方が単数の動詞を行った。ですから人格としては3つ、しかし、ね、本質的には1なる方、これもまた人間の頭を、ね、ちょっと想像できないような形です。けれども聖書にはそう書いてあるからには、ね、私たちはそうなんだ、ね、そういうふうに受け止める以外ないんです。新約聖書のこの場面、このところにおいて初めて、父、子、聖霊、それが出てきます。そして、父、子、聖霊の御名によって、バプテス様を授け、英語の聖書は、The Name、単数形なんですね。父、子、聖霊の名前、The Name of Father、そういう、The Son、The Holy Spirit、The name of なんですね。Names じゃないんです。ですから、本質においては1であり、そして、パーソンとしては3ある。この名によって、バプテスマを授けなさい。要するに、このお方の中に浸し込みなさいというのが、原文、そのまま直訳です。バプタイズ、中に浸し込む。ですから、父子聖霊の中に、あなた方は浸し込みなさい。バプテスマを授けなさい。それが、まあ、原文そのまま直訳です。ですからこの19節20節の、ね、いわゆる大宣教命令の中において、4つの動詞があるんです。動詞的には4つです。弟子たちに命じられている4つの行動、そのうちのまず第1がこの19節の、それへあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。まず第1番目、行くということ、ね、going。英語の聖書は going。 現在進行形で書かれております。そして2番目の動詞が弟子としなさい。これですね、目的命令動詞です。要するに目的、弟子とするということを目的とした、ね、命令の動詞。弟子とせよ、弟子としなさい、これ命令です。そして3番目の、動詞が、ね、バプテスマを授けなさい。英語ではバプタイジング、これも現在進行形で、で4つ目20節にあります。また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい、ね、教えなさい、これも、ティーチング、ね、現在進行形ですね。ですから、4つの命令、4つの動詞、そのうちのまず行きなさい、ね、ゴーイング、それから、洗礼を授けよう、ね、バプタイジング、それから3つ目が教えなさい、ね、ティーチング、これら全部現在進行形であり、これはもうあの2000年前からイエス様がこのガリラのその山によって弟子たちに命じられた、その時からずっと現在進行形で、ね、弟子たちに対しては生き続けなさい、ね、その言っている言っている言っている、それがもう2000年来今に至るまでずっと続けられており、そして皆さんもこれからずっと続けていくべきこと、それの一つが行きなさいっていうこと。Go in, in, 行き続けなさい。イエス様のために、ね、福音を述べ伝え続けなさい。これがまず第一であり、二つ目が洗礼を授けなさい。ね、これも2000年来ずっと続けられており、また皆さんも、ね、これを成していくべきことが、務めがあります。そして、ね、教え続けなさい。ね、何を教え続けるか。この20節のイエス様が命じておいた全てのことを守るように教え続けなさい。だから、ね、イエス様のその命令を、ね、教え続けるということも、これも私たちが、ね、なすべきことの一つです。そして、まあ、4つ目、それ、この19節にあるんですけども、まあ、2つ目ですね、順番的には。弟子としなさい。ね、この弟子としなさいということ、これ、ね、目的命令動詞だと先ほど言いました。これが目的です。何のために生き続けるか。何のために教え続けるか。何のためにバプテスマを授け続けるか。これ、弟子を作るためです、ね。弟子としなさい。これに限るんです。信者を作りなさいではないんですね。弟子としなさいです。ね、信者は、ね、あの、教会に通って、そしてメッセージを聞いたらそのまま家に帰って、予備徒と同じ生活をする、まあ、そういうことがあるかもしれませんけれども、弟子はそうではないんですね。イエス様の弟子、それは、ね、主人、ね、弟子に対しては主人がいるもの、主人の命令には服従する、それが弟子の役割であり、そして弟子というものは、ね、師たるもの、その、ね、師たるものを見て見習って、その姿へと、ね、その主人の師匠の技にどんどん精通して自分もそれと同じぐらいになっていく、この目的がありますね。弟子とはキリストの姿形を目指し、ね、師匠たるイエス様、ね、このお方の技を行い、この方の命令には服従する、それが弟子です。弟子を作りなさい、これがこの大宣教命令のその目的です。ですからこの生き続けること、洗礼を授け続けること、そして教えを守り行い続けること、そうすることによって弟子が生まれます。行くこと、洗礼授ける、また教え守り行わせる、すると弟子が作られる、ね、この 1,2,3,4 が、ね、弟子成り立って、そして再び1に戻るんです、ね、弟子が作られたら、その弟子はまた行って洗礼を授け、教え守りを行わせる、すると弟子が生まれる、するとその新しく生まれた弟子がまた行って洗礼授け、ね、教え守り行わせ、するとまた弟子ができる、このサイクルがずっと2000年間続けられてきたんです。皆さんもそれを行うべきです。この教会は、ね、あの手術メッセージでも見ました通り、働き人を養成する教会として、ハガイ書の御言葉を ベースにして、ね、建てられましたね。ですから働き人を作るということ、ね、教会の本門は信者を作るではなく弟子を作る、ね、これが本門なんですね。ですから働き人を養成する教会、それ、ね、歴史的に見れば当たり前の教会の役割、本門であるわけで、むしろ、ね、信者を作る教会というのがむしろちょっと違うんですね。それでは片手落ちなんです。信者を作るだけでは、確かに、ね、イエスさんを信じなさい、信者を作ること、それは大事ですけど、でも最終目標は信徒を作り上げることではなく弟子を作り上げることです。ですから、ね、しっかりと信者を、ね、信徒を作ったならば、さらにその信徒を弟子へと育て上げるところまで、ここまでが、ね、弟子としての役割です。産んで増えて地に満ちていきなさい。神の子たちが産めよ増えよ地満ちよ、これが、ね、カエさんが命じられた、ね、命の増え広がりの命令であり、そして、ね、大宣教命令のその本望であるわけです。この行って、ね、弟子とする人々、ね、そして弟子とされた人々、彼らに対して約束されているのが、ね、私は天においても地においても一切の権威が与えられているということです。私たちはね、行くということについても、また教えるということにおいても、ね、恐れがあります。不安があります。こんな私ごときが果たしてそんなことできるんだろうか。ね、まあ、正当な、その信仰の持ち主であるならば、ね、こういう場所に立って御言葉を、ね、伝えるということ、御言葉を語るということ、ね、恐れを感じます。私も本当に恐れておりました。けれども、主が、やりなさいと言われるならば、ね、やるべきなんです。そしてやった人、言った人、教えた人、バプテスマを授けた人、その人たちはさらなる、ね、保証が与えられるんです。どんな保証か、天においても地においても一切の権威が与えられた主イエス様が働かれる保証であり、そして、ね、見よ、世の終わりまで私はあなた方といつも共にいるという保証です。ですから、ね、世の終わりまでいつも共にいますというこの言葉は、言った人のものであり、ね、イエス様の教えを守り行った人のものであり、また弟子を作るために、ね、イエス様の言葉に従順した人のものなんですね。イエス様の御言葉を守り行った人に対する保証がこの、ね、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、ね、いつもあなた方と共にいるという、これは誰に与えられるか、言った人です、ね、イエス様の言葉、それを信じて言った人にイエス様のその、ね、与えられている権威の特権が与えられ、その権威が行使される。だから言った人は、ね、もう大体言うんですね。もうびっくりした、こんなことが起こるなんて、ね、これは絶対私の力じゃない、本当にイエス様が働かれた ね、本当にそのびっくりが起こるんです。なぜ、天においても地においても一切の権威が与えられたイエス様がいつも一緒にいるのは、その、ね、イエス様の言われたことを守り行った人のものだと言いましたね。イエス様が働かれるからです。だから人には思いもよらないようなびっくりすることが、その宣教の地において行く先々においてこれが起こるんです。これは守り行った人のものです、この体験は。ですから皆さんも、ね、このイエス様が働かれるために行きましょう。イエス様は願っておられます、皆さんが行くということを。主はどういうわけか、こんな私たちという人間にこの宣教の、ね、命令を、宣教の役割を授けられました。本当にどういうわけかわかりません。でも主はそういうふうに決められたんです。そして聖書においてこのように命じられているんです。であるからには、ね、主の命令であるからには、私たちは、ね、もう本当に行ってあらゆる国の人々に、ね、弟子とする、父子聖霊の御名によってバプテスマを授ける、そしてイエス様にが命じておいたすべてのことを守るように彼らを教える、これらのことを私たちは成していくべきです。この命令によって、このマタイ福音書は 終わります。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。この保証の言葉、これによって終わっております。イエス様は保証を与えてくださいました。で、保証書付きなんです。皆さんが行って守りを行うならば、このイエス様の保証、天と地を作られたお方のその一切の権威が与えたお方のその守り、その導き、それがお方がいつも共にいるという保証。ですから世の中に出て行って、そして福音を伝える、時には人になることもあるかもしれない。本当に裸や飢えや、また諸々の困難がある。でもそれでもいつもイエス様が共にいるというこの保証、これは、この保証はいつもついて回る。そして本当に後には栄光の地に私たちは導かれます。この世界、イエス様にあって成り立ちました。そしてやがては、イエス様のもとに行きます。今生きている人も、すでに死んだ人も、やがてはイエス様のところに集められます。そして、その最終的な白い御座のところに、座に着かれる主の御前に出て、ある人は右に、ある人は左に行くことになります。イエス様の御言葉を守り行った人、イエス様を信じた人、そしてイエス様に、好き好んでついていこうとする人は、イエス様を右に集められ、そしてイエス様に歯向かった人、イエス様を知らないという人生を歩んだ人、せっかく福音が伝えられたのに、でもあえてイエス様の怒ることを好き好んで行う人は、その御座の左側に連れて行かれ、一方は、イエス様の右に行った人は、永遠の命をイエス様と共に過ごし、左に行った人、イエス様に逆らった人生を歩んできた人は永遠の火に投げ込まれる。これが人には定まっております。皆さんは本当にイエス様の弟子として任命されました。世の始まる前から、この世界の作られる前から、イエス様は人をそのように愛され作られ、そしてイエス様にあって救われる人が一人でも多く起こされるようにと、イエス様は願っております。皆さんも、伝えましょう。行きましょう。教えましょう。そして、父子聖霊の名によってバプテスマをその人たちに授けるという、この役割を皆さん一人一人が成して、まあ別に皆さん自身が牧師になってとかそういうことには限りません。働き人として皆さん一人一人に各々与えられた分があります。それによってあらゆる人々を、弟子に作り変える。その役割を果たすべきです。何も牧師先生一人が、行ってバプテスマを授け、その役割全部をするものではありません。ある人が行って種をまいて、別の人が水をまいて育てて、そして刈り取りは誰々がして、そういう役割が一人一人に与えられているんですね。皆さん一人一人にその役割があります。どうか皆さん一人一人がこのイエス様にあって弟子として行って教えて、あるいは牧師になった人はバプテスマを授け、そしてこの弟子をどんどんどんどん育てて作り上げていくこと、これをどんどんしていき、そしてこの教会は本当にそのような素晴らしい弟子たちで満ち溢れ、70名の弟子が与えられて、もう渋谷の地、茨城、静岡、もろもろの土地、もうその場所場所をイエス様の名によって占拠し、占領し、どんどん福音を述べ伝えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ祈りましょう。イエス様の弟子となり、そしてイエス様の名前によって生き、洗礼を授け、またイエス様の教えを守り行い、弟子をどんどん生んで増えて地に満たしていくことができるように、今それぞれ皆さんが祈りましょう。 主よ、私たちを召し出してくださったことを感謝します。この世の中から私たちを選びピックアップしてくださり、御国のものとし、世のものではなく主のもの、悪魔サタンのものではなく神様のもの、
アーメン、
それにしてくださったことを感謝します。
アーメン。
今我らはなぜ召し出されたのか、なぜ弟子とされたのか、そのなぜそうなるのかを聞きました。主よ、私たちは弟子となり、行って教え洗礼を授け、弟子をさらに作っていく、そしてこのサイクルを主よ、本当に我らの先祖たち、我らの父たち母たちがしてきたように、私たちもそのサイクルの中に入り、そして行って教え守りを行わせ洗礼を授け、弟子をさらに生んでいく、どうかその役割に我ら一同なさしめてください。そのために必要を全て満たしてください。
アメン。
そのために必要な主よ、知恵と啓示の御霊を語るべき言葉を与えてください。
アメン。
御言葉による権威を与えてください。
アメン。
そして我らにあなたの弟子とする、そのことの喜びと幸い、そのやりがい、その祝福をどうか一人一人に与えてください。それを邪魔する者の死を取り除いてくださいますように。主よ、この教会があなたに選ばれた働き人70名で満ち溢れて、どんどん世の中に出ていって命を増やしていく、その幸いに預からせてください。一人一人の行く先々がその喜び、その祝福、その満足で満ち溢れますように。主よ、信者であるということをここにとどまらず、多くの弟子たちを生んで増やし、そしてその幸いにあなたの喜びに預かるこの一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。 アーメン。ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたはこの御言葉を公開メッセージを通して私たちに与えてくださり、そして私たちの霊が、また私たちの思い、心、感情が、私たちの全てがこの御言葉によってまた新たにされて、主が望むその弟子の形が整えられて、まだ行って私たちが聞いたこと、私たちが学んだこと、私たちが守り行ってきたことを人々に教え、まだそれをしっかりと守り行うようにと、まださらに弟子を生んで増えて地に満たしていくことができますように、あなたは長い間この御言葉を通して、主よ、あなたは私たちを養ってくださいました。ありがとうございます。天と地において誰も逆らうことができない、あなたの権威、力、威力を持って、主よ、あなたは私たちを後押ししてくださるお方です。この天聖一同一人一人が、主よ、あなたの計画なさったこと、あなたが創造した中において、主よ、あなたが聖霊を通して設立するそのすべてのことを余すとこなく人々に、主よ、知らせることができますように、私たちにもあなたが知らせてください。そしてイエス様を私たちの王、私たちの大祭司、私たちの預言者、私たちの主として、主よ、あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉のすべての高さ、広さ、深さを人々に分かりやすく命を混ぜて伝えることができますように、イエス様、あなたが祝福してください。長い間本当にこの公開メッセージを通して私たちは分からなかったそのあらゆることに主よ近づくことができ、まだ作動されてあなたの皆をただただ感謝するばかりでした。主よ、私たちを養ってくださってありがとうございます。この公開メッセージ、それによって受けたその養いのすべてを、主よ、もっともっとこの養いを必要としている人々に伝えることができますように、そして彼らを弟子とし、まだその彼らが誰かに伝え弟子としていくことができますように、イエス様、あなたが祝福してください。あなたが、見よ、私が世の終わりの時まであなた方と共にいますと仰せられたこの御言葉、これをいつも、主よ、私たちはこの働きの前に、主よ、今あなたが私と共にいることを信じます。この働きの始めもあなたが共におられ、 この働きの間もあなたが共におられ、この働きを終えた時も、主よ、あなたは栄光を持って、ご自分の栄光を持って私たちを見守り、そして私たちと共にいることを誰より何より確信して信じて、主の御名を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日までこの素晴らしい御言葉を持って私たちを養ってくださった主よ、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。あなたのしもべに、あなたの働き人に、主よ、この公開メッセージとして語れる主よ、その知恵と啓示の御霊を豊かに豊かに豊かに与えてくださって、主よ、知恵と啓示に満ちた御言葉を宣言され、そして私たちが今日まで養いを受けたことを心から感謝いたします。これからさらにまだ次のメッセージに主よつながっていきます。あなたが伝えたい言葉、あなたが宣言したい言葉、あなたが応じて、そして人々に聞かせたい言葉、あなたの栄光に満ちた言葉、命に満ちた言葉、恵みに満ちた言葉、天と地のその下において誰も逆らうことができない、あなたの主よ、権威を持ってあなたが授かせてください。そしてまだまだ私たちをあなたが養ってくださって、まだまだ私たちもこの世を養っていくことができますように祝福してください。さらにあなたが私たちにあなたの命の摂理をより高く広く深くして私たちを養ってくださることを感謝して、今日まで私たちを養ってくださった私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天に増します。我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ではご起立ください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。アーメン。